音楽部の皆さんに本当に綺麗なですねハーモニーの歌を歌っていただき演奏していただいてありがとうございました。もう50年もう前だと思いますが、普通のですね日曜日の教会にお邪魔しました時に牧師さんがですね、天国は本当にその神様を賛美するのに忙しいところですと言って、私に教えてくださったことがありました。この地上の教会にあってもですね、神様を賛美することに力を入れていきたい、と思います。皆さんもですね、できるだけまたこのコワイアのですねグループに加わって一緒に神様を賛美するグループに入っていただければと思います。宣伝はそのぐらいにしておきますけれども、よろしくお願いいたします。皆さんのですねご記憶にこの新しいと思いますけれども、昨年のですね1月1日、相続税法の改正がございました。でその日を前後いたしまして、半年ぐらいの間はですね、新聞とかテレビ書店を焼きまして、この遺産相続に関する事柄が大変な脚光を浴びておりました。で、皆さんの中でも中高年の方はですね、お家の書棚の遺産相続の本や、遺言書の書き方の本などが1、2冊は、この保管されているのではないでしょうか。小郷さんのお宅はどうですか？今朝、森先生に、ここから、壇上からお聞きしましたら、笑っておられましたけれども、もう、そうですね、皆さんの、中高年の方にはですね、もう準備をしておかなければならない、事項ではないかと思います。で、48年前になりますが、私の父が逝去いたしました際、葬儀が一段落した後で、一枚の紙が、私たち兄弟姉妹の間に回ってまいりまして、名前を書いて、ハンコ押せ、と言われるままに、記名捺印を行ったのですが、よく考えてみますと、それは、相続放棄の意思表示でございました。農村社会における、私どもはですね、農村でしたので、農村社会における伝統的な慣習、つまり、代々家を守るという建前、長男が一括相続を行い、そして、長兄、一番多いですね、以外の6人の兄弟姉妹は、父の遺産相続はなしということでありました。現金収入の少ない農村でございますので、現金や、あるいは田畑は、ともかくとしても、もう父の遺産であります、幾帳部ありました山林のうちのせめて1区画だけでも、というのが私の心の内の思いでございました。遺産相続の問題は個々を問わず、人の道楽心、欲張りですね。その心を、道楽心を伴うことがしばしばでございまして、イエス様のご在世当時にもございました。聖書のルカによる福音書、12章の13節から15節までお読みしたいと思います。ルカによる福音書12章の13から15。口語訳聖書の方は109ページ。そして、新共同訳聖書の方は131ページございます。ルカによる福音書12章の13から13節ですね。ちょっと私もこれくらい。12章の拝読いたします。12節ですね。ルカニエル福音書ですね。12章、13から15。はい。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、私の兄弟に遺産を分けてくれるようにおっしゃってください。で彼に言われた。人よ、誰が私をあなた方の裁判人、または分配人に立てたのか。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。イエス様は、ここで 遺産相続そのものを非難しておられるのではありません。事実イエス様は旧約聖書の中で遺産相続に関する事柄を人命記とかレビ記の中でいつか残しておられるのです。でしかし、ここでイエス様に訴えてきたこの人は弟のようで、お兄さんと相続のことで争いがあったことが伺えます。遺産を分けてくれるようにおっしゃってください。でこの聖句を、米国標準訳聖書では、おっしゃってくださいというのを命令してくださいというような脅威の表現が使われております。で、彼はイエス様のお力をいただいて、少しでも自分に有利になるようにしていただきたかったようですね。で、キリストの実物教訓によりますと、この、兄弟たちはいずれも貪欲な心を持っていたための争いであった。兄弟たちはいずれも貪欲な心を持っていたための争いであったと記されております。実は私もこの弟のですね、イエス様への お願いにいくらかの謹慎感を感じないではありません。自分を少しでも有利に運んでいただきたいと祈ってはいけないのでしょうか。でもそのような相続論争の解決はイエス様のお仕事ではありませんでした。ここでもう一度15節をお読みしたいと思います。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。その理由として、たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。で、この聖句を新約聖書では、人の命はあり余るほど豊かに必要とする分を超えて所有することにあるのではないとなっております。あり余るほど豊かに必要とする分を超えて、ここに貪欲、欲張りの要素がございます。イエスはこれをよくよく警戒せよと仰せになります。なぜなら、あり余るほど豊かに所有すること、必要とする分を超えて所有することが人の命以上の価値があると人は誤解しがちだからであります。アメリカの大草原の荒野に広い野原ですね、大金持ちが大邸宅を建てて暮らしておりました。石油を掘り当てて巨万の富を手に入れたのです。彼は教会の牧師を自分の邸宅に招待し招き入れました。そして自宅にある自慢の宝物を牧師に見せた後、牧師を外に連れ出してこう語りました。先生、東の方をご覧いただきたい。あの地平線まで私の農園です。で、西の方をご覧ください。あの山も森林もすべて私のものです。北をご覧ください。ここから広がる牧草地、その中の牛、羊、そのすべてを私は手に入れました。そして南側をご覧ください。あれに広がる石油油田を私は掘り当て手に入れたのです。とこのように語りました。つまりぐるーっと一周私の所有となったのです。で、それを聞いた牧師は金持ちに尋ねました。すごいですね。ところで上には天にはあなたの何が蓄えられているのですか。で、この牧師様はですね、天にあるものが本当の所有物なのだとおっしゃりたかったのではないでしょうか。本当の所有物とはイエスが語られた人の命、それはキリストによって与えられる永遠の命、救いではないでしょうか。キリストはご自分を信じ、従う者のためにご自分の命を遺産として残してくださったのです。イエスキリストが私どもの身代わりの死の直前と死後に私どもを残してくださった遺産について考えてみたいと思います。ヨハネによる福音書19章の 23節から24節、もう少し後の聖句ですね。ヨハネによる福音書19章の23から24節ですね。失礼しました。口語訳では174ページ、新共同訳では207ページでございます。口語訳174ページですね。ヨハネによる福音書、19章の23節から24節をお読みいたします。しかし彼らがイエスのところに来たとき、イエスはもう死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかった。それから34節ですね。あれ、ちょっとおかしいですね。ごめんなさい。ヨハネによる福音書19章の23節から24節。あ、失礼いたします。お読みいたします。さて、兵卒たちはイエスを十字架につけてから、その上着を取って四つに分け、おのおのその一つを取った。また下着を手に取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったものであった。そこで彼らは互いに言った。それを裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにしたという聖書が成就するためで、兵卒たちはそのようにしたのである。イエス様が十字架を負わされ、そして、鞭打たれたために、キリストの上着も下着も血と汗に染まっていました。しかし、その御衣は、イエス様の罪のない清い生涯という義の衣。ここで義と申しますのは、神の御前に何の罪もない、汚れもないということであります。このイエス様の御衣は、イエスの罪のない生涯という義の衣でありました。特に下着は縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったもので、SDA の聖書辞典によれば、大祭司の衣に似せて折られたものであろうと注釈されておりました。大祭司の衣といえば、イエス・キリストは今も天の聖女で大祭司として私たちの罪の取りなしをしてくださっています。さて、十字架にかけられた者の上着も下着も、その当時のローマ法によりまして、十字架刑の執行者であるローマの兵卒たちの所有と認められておりました。けれども、イエスのこの衣は、私どもに残された遺産、すなわち救いの衣であり、義の衣であります。この義の衣こそ、私たちに死を宣告する罪を覆ってくださる衣なのであります。あなたは今、そして私たちは、この義を信仰を持ってお受け入れになるでしょうか。今開いております聖書のもう少し先ですね。先ほど読みかけた聖書ですが、同じ19章の34節をお読みいたします。しかし、一人の兵卒が、槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。イエスのお体から血と水が流れ出た。私、個人的には、非常に恐れ多い聖句でございますが、この聖句について私たちの教会の指導者、ホワイト姉妹は、その著書、書き際の希望、で、次のように述べておられます。イエスが世の罪の重みという恐るべき圧迫の結果として心臓破裂で亡くなられたということは明らかである。もう一度読みします。イエスが世の罪の重みという恐るべき圧迫の結果として心臓破裂で亡くなられたということは明らかである。で、イエス様はこの十字架に疲れる前に、ゲッセマネの園で、私は 悲しみのあまり死ぬほどであるとおっしゃっています。この聖句もレジ目に書いておりましたので、後で見ておいてください。イエス、主イエスの心臓を破裂させた真の原因は、兵卒による槍の突き刺しではなく、私が犯した罪、あなたが犯した罪、全人類が犯した罪、その罪の悲しみと重荷がイエスの心臓を破裂させたのです。罪。私は学生時代に法律の勉強をいたしました。詐欺、これは騙してお金を取ることですね。それから窃盗、これは人を傷つけることですね。殺害、これは殺しですね。傷害、これは怪我をさせることですよね。特にですね、こういうことを書いてある刑法という法律がありまして、特にこの刑法という法律で定められたところのですね、事柄を実際に行った場合、これが罪であると考えていました。まあ確かにそれも罪ではあるんですけれども、しかし聖書の勉強をするにつれて、心の中にも、いや、心の中にこそ罪があるということを学んだのです。心。明治時代の文豪、夏目漱石も人間の心を追求した小説、心を書きましたね。心。そこには、妬み、恨み、憎しみ、情欲、貪欲、などなどの要素、すなわち罪がいっぱいございます。私一人だけの生涯の罪だけでも、どれだけの量だろうかと私は時々思います。ましてや、アダムから始まって以来の全人類の罪の量は、まさに天文学的なものではなかったでしょうか。イエスに加えられた全人類の罪の悲しみの重さこそイエスの心臓を破裂させたのではないでしょうか。それではイエス様の心臓破裂による血と水の流出、これは私どもにとってどのような意味を持っているでしょうか。はじめに血について考えてみたいと思います。救い主イエス様が十字架にかかられた日、午前9時から午後9時までの6時間近く経過したその頃について、修法の瞑想の言葉に印刷をしていただきましたので、お読みしたいと思います。修法の瞑想の言葉をお開きいただきますでしょうか。お読みいたします。主はカルバリ山に疲れた時でさえすでに傷つき非常に衰弱しておられた。そして主はすでに6時間近くも十字架にかかっておられる。主の身体の血はほとんど乾ききるまでに流れ出ていた。考えてみよう。世の救い主がこの聖句の経験者であられたのである。そして昼夜なく飛んでおられた主が、これほどまでの窮乏と、悲惨に身を落とされたのである。そして、そのすべては私たちのためであった。特にですね、この最後のですね、そのすべては私たちのためであったというところですね、私たちというのを私のというように読み替えてみてください。さて、私たちは、怪我をして、血を流すことがあります。そして、出血には、大抵痛みが伴います。私、ちょうど50年前の1月14日、バイクに乗っておりまして、京都の久世橋で、ダンプカーに激突、右足、ふくらはぎの上部から出血、そして、京都九条病院で救急外科手術をお受けし、そして入院いたしました。手術後、麻酔が切れて、一晩中、痛みに苦しみました。キリストが 私のためにも経験してくださった十字架上の痛みと苦しみの大きさは、私の痛み、苦痛とは比べ物にならないと思います。しかし、それでも、キリストが私のためにも十字架系の痛み、苦しみを耐えてくださったことを、私は幾分ながら悟らせていただくのであります。キリストの十字架の上での苦悩は、もちろん肉体的な痛み、苦しみがありましたけれども、それ以上に父なる神との断絶の恐れであられたのでありました。キリストが流してくださった血は、贖い、すなわち私たちの罪を許すための、そして私たちにご自分の命を受け継がせるためのたっとい遺産でありました。レジュメに書いておきましたけれども、血は命であるがゆえに贖うことができるからである。これはレビ記からの印象ですね。血は命であるがゆえに贖うことができるからであります。そうです。イエス様の血は命そのものであります。イエス様は、聖歌425番の歌詞にございますように、主イエスの血、今受けよと仰せになるのであります。そして私の命を相続しなさいと言われます。あなたは罪の許しを与えるキリストの血を彼の遺産として今お受けになるでしょうか。次に水について考えてみたいと思います。私たちの体の 70% は水であると言われておりまして、それは肉体的な健康に、そして肉体の命にとって水の必要性はいくら強調しても強調しすぎることはありません。しかしそれだけであれば動物園の動物も野生の動物も同じ条件であります。他教会の牧師様ですが、ハデル・アキラ先生はおっしゃいます。人間が本当に生きるとは永遠に生きることでありますと。人間が本当に生きるとは永遠に生きることです。動物としての人間ではなく、神の形に作られたものとしての私たち人間が本当に生きること、それは神と共に永遠に生きることではないでしょうか。次に少し前の聖句、7節の38から39を読みしたいと思います。今開いてくださっていますところの7ヨハネに福音書7章の38節から39節ですね。ヨハネによる福音書7章の38節39節ですね。お読みいたします。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。このように聖句がございます。ここで生ける水、私たちを生かしてくださる水とは御霊を指して言われたとあります。すなわちイエス様が十字架の上で血と分離して流してくださった水も、人を本当に生かしてくださる、すなわち永遠に生かしてくださる聖霊であることがわかります。キリストが十字架刑の死の直後に流してくださった水、この水、すなわち聖霊は永遠の命のためにキリストからいただいたたっとい遺産であります。これもレジュメに書いておきましたが、エペソ書1章の14節には、この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、で、この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であってと記されております。この水、すなわち聖霊をイエスの遺産として今お受けになりますでしょうか。さて、主がくださったもう一つの遺産ですが、イエスは 私は命のパンである。これは同じくヨハネに福音書6章の48節に書いてあります。これもレジュメに書いておきましたが、イエス様は古代イスラエル民族の出エジプトから約40年間アラノにマナを降らせて彼らをお養いになりました。今日の私たちにはマナを降らせていただきませんが、それでも日々必要な食べ物が与えられておりますことを感謝したいと思います。これは神からのお恵みであります。さてイエス様はご自分の肉を象徴するパンを私たちに残してくださいました。コリント第1の手紙、11章の23から24、口語訳聖書では269ページですね。口語訳聖書では269ページ。そして、新共同訳聖書では314ページですね。お開きください。269ページの、生産式の時によく引用される聖句でございますが、コリント第一の手紙の11章の23節から24節をお読みしたいと思います。ですね。はい。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよ。パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。これを記念するためにこのように行いなさい。イエス様はこの最後の晩餐の時にご自分の、イエス様がパンをお裂きになる時に、数時間後は十字架の上で命のパンであるご自分のお体がお裂かれになるということをイエス様は認識しておられました。そしてその裂かれたパンは永遠の命の言葉、これはヨハネ6章の68節ですね。永遠の命の言葉として私たちに遺産として残してくださったのであります。イエス様は死の祈りの中で、日曜の糧を今日も与えたまえと祈るように仰せになります。年4回の生産式の時のパンだけでなく、私たちは肉体のパンと同様に永遠の命のパンである御言葉を日々拝読し、霊的パンをいただきたいのです。旧約聖書と新約聖書の御言葉は、キリストが私たちの永遠の命のためのパンとして残してくださっている遺産であります。あなたは日々、あなたは、そして私は日々の糧としての聖書の御言葉を、この場を日々お受けになられるでしょうか。主の遺産相続。これは誰にでも自動的に受け継ぐものではありません。それでは誰が主の遺産を相続するものとなるのでしょうか。ここで一つの歴史的な事実をご紹介したいと思います。第二次世界大戦におきまして、フランスはドイツによってマジノラインという軍事境界線を突破された後、首都パリを占領され、また、フランス領インドシナ、現在のベトナムですね。現在、フランス領インドシナが日本によって蹂躙されました。大戦終了の翌年、1946年5月、東京において改定された 極東国際軍事裁判におきまして、日本の戦争犯罪者の裁判が行われたのですが、戦勝国11カ国の代表のうち、実質的には敗戦国であったフランスの国の判事も裁判官の一人に入っていました。かつての実質的な敗戦国が、今は戦勝国として裁判人に列する。これはどのようなわけでしょうか。答えは簡単です。大戦中、フランスは連合国に属していたということであります。キリストの 御再臨の後の千年間の間、救われた者、すなわちかつては迫害を受け、殉教し、死という現実によって地上での敗者であったクリスチャンは今やキリストの復活に預かり、勝利者となって悪天使を裁くのであります。私たちはホワイト夫人の著作、各時代の大総統という本を知っております。この本の元の題名は、キリストとサタンの間の大総統でございます。人祖アダムとエヴァから始まって、人類の一人一人が、この二つのいずれかの勢力に属してまいりました。あなたは、そして私は、どちらに属しているでしょうか。日々、キリストの義の衣を、十字架の地を、水である聖霊を、そしてパンである御言葉を信仰を持って受けるか否か、その選択によって主の遺産の相続人になるか否かが決まります。そして主の遺産の相続人は、神の戒めに従った生活、神への服従の生活に入ります。皆さん、私は肉親としての父の遺産の相続を放棄いたしました。しかし、キリストの遺産は放棄していないつもりであります。皆様はいかがでしょうか。新しい一年が始まりました。この時にあたって、私たち一人一人が皆、死の相続人となる決心を新たにしたいと思います。この遺産を知らない人たちにも紹介したいと思います。私たちが、そして私たちの家族が一人の例外もなく、また今はまだこの遺産を知らない人々が、一人でも多くの方が、主の遺産を受け継ぐ、主の遺産の相続人とならせてほしい。これが、今朝私たち一人一人の強い願いであり、また神様に捧げる祈りでございます。
恵まれた時を感謝いたします。それでは閉会賛美歌、希望の賛美歌の287番です。
ご慈愛に富たも父なる御神様、御子キリストが残してくださいました義の衣、血、水、パンというたっとい遺産を深く御礼申し上げます。これらの遺産を受け継がせていただくべく決心を今一度私たちに確かなものとさせてくださいますように、そして私ども一人一人、私どもの家族、まだこれらの遺産を知らない人々にも一人でも多くの死のたっとい遺産、御国の相続人とならせたまいますようお祈り申し上げます。この感謝と願いごとを主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。